スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル始まりました。今日お送りするのは私スノーと
半助です。
はい、シンプルでいいですね昔はいつもこうだったような気がする。
今週はこの2人でお届けしたいと思います。
はい、
またなんか小関さん熱出してる情報が入っておりますが、
はい、大丈夫かな、
どうなんでしょうね。かくいう私も熱は出なかったんですけど、先週末かちょうど1週間経ったのか、土曜日にね、運動会の撮影行きまして、
はい、
終わった瞬間体調悪くなってね
そう、瞬間っていうのがすごい
本当、終わって挨拶までした時は、まあ砂ぼこりすごかったんで喉痛くなったんですよ。まあでもそれぐらいかなと思って挨拶して、荷物まとめて車がちょっと学校内止められなかったんで、
はい、
一般の駐車場止めてその駐車場までテレテレ歩いてたら一歩歩くごとに調子悪くなる感じで、
ああ、なんとなくわかります。
なんかやばそうだとか思って、はい、車乗った瞬間もう運転するのも嫌な感じ でもう家に帰ったらもう布団にそのままバサンと倒れ込んで、まあ土曜日夕方から寝まして、
はい、
日曜丸々一日寝まして、
そう
まあ寝てつでも本当に横になって眠れるわけじゃないんですけど、あでも結構寝たかな。まあ丸先週の日曜日は丸々何にもしない感じで終わってしまって、あっという間に過ぎてしまいましたけどで月曜日に病院行って薬もらってだいぶ良くはなったんですけど、まだこんな鼻声だったりする状況でございますが、小関さん大丈夫かな。
まあ風邪流行ってるっていう
みたいですね。
話ですね。まあインフルエンザもちょっとまあ流行ってもうなんか小学校とか、
あそう、
うん、都内ですけどね、そういう報道がありましたけど、
なんかその病院行って薬もらってそのままインフルエンザの予防接種も受けてきちゃったんだけど、
それちょっと乱暴な気がする。
一応先生には聞いたんだけどね、もともと予約をしてあって、
あそう
でもちょっと週末こんなになっちゃったんですけどとか言ってたら、まあ大丈夫でしょうとか言って、
すごい
じゃあお願いしますって何度も来るの嫌だからやっちゃえと思って
すごい。
まあね、でも学校よく行くので
まあまあ
解かないとと思ってね、去年から受けるようにはしてるんですけど、
あなるほど、う
ん、まあそんな感じでございますが、今週は欲しいもの欲しいもの欲しいもの、
はい、そうですね、
欲しいものだらけな2人がお届けしますので、それぞれ欲しいもの、
はい、
お話をしていきたいと思います。
はい、
キーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで、まあ私からサクッと、
はい、
セブン欲しいです
そうですか、
ようやくなんとなく、
はい、
光が見えてきたので、年内間に合えばとは思っているんですが、
うん、
もうかれこれ1年経っちゃうぐらいの勢い、欲しいなと思いながらね、
うん、
っていうかもうそろそろマーク2出るんじゃないかみたいな、
ああ、セブンのマーク2、
うん、どうなんだろうね。い
や、どうなんでしょうね。まあほらまあタイの事情とかもあるし、
うんうん、
まあ何かしら開発はしてるんでしょうけど、すぐ出るかなって感じはしますよね。いや、すぐ出るんだろうかっ っていう、疑問系
疑問系の方がある、
うん、
そっか、うん、それだったらなんか買うのもちょっと一人であるかなっていう、
うん、どうなんでしょうね。まあ大体期待値がこう上がってき始めてからややしばらくかかる。
ああそっか、でもなんかそろそろ出てきてもみたいな感じはするんですけどね。なんか買った途端出てきてショック受けそうな気がしなくもないんですが、はい、まあでも、
はい、30D の時だっけ、
あそうだね、30の時もそうだったんだっけ、あでもそうかもしれない。ただでもあの時はなんか嬉しさばっかりで全然あんまり、あもう初めてのデジイチみたいな感じだったからね。
そうですね。
あんまりそのあれはなかったんですが、今回はちょっとね、
うん、
出て、マーク2とかいきなり出てきたら泣いちゃうかもしれないけど、まあでも背に腹は変えられないっていうのがですね、もうちょっとだいぶ経っちゃったんですが、宇都宮で開催されましたジャパンカップ、はい、久々にレース行きまして、
はい、
まあ、2日間開催のレースなんですけど、
うん、
森林公園っていう、まあ、峠道を走るようなコースと、
はい、
市内のメイン通りをこう封鎖して行うクリテリウムっていうね、
はあ、
レースと、まあ、オープンレースと、エリートの、まあ、国際レースと両方あって、国際レースの方が、市内の大通りを止めてやるレースだったんですが、
はい、
まあ、午前中に、女子のオープンと、男子のオープンとっていうのをやってまして、あそこはなんだっけ、ヤビスじゃなくて、うん、ね、なんだ名前が出てこなくなっちゃった、
会場、
ね、森林公園にね、有名な峠というか山道があるんですよ。
ああ、はい。
まあ、そこが、まあ、例年その日曜日がメインのレースで、もうそこはすごい人になるんですよ。峠道がね。
はい。
で、まあ、前日のオープンレースになるともう全然人いないんですけど、でもそこの雰囲気は味わいたいなと思ってテクテクと山登りまして。はい、行ったんですが、まあ、あんまり天気良くなかったんですよ。実際雨パラついてたりとかする中行ってきたんですけど、で女子のレースが終わって、まあ、男子まだ何週間残ってる中、まあ、その大通りの方がすごい人出になるっていう話だったので、はい、もう女子のゴールだけ見て、その市内の方に移動したんですけど、
はい、
そしたらすごい人でね、やっぱり、
はあ、
大宮じゃないや宇都宮の、
はい、
メイン通りみたいなとこもう完全封鎖しちゃうんですよ、
はあ、
何車線だろう、2車線3車線3車線ぐらいのかな、そこを止めて、どれぐらいの区間なのかな、かなりの距離になるんですけど、もうその沿道に入る隙間がないような感じ。
ああ、そうなん。
それが二重三重になってるとこもあるし、みたいな状況だったので、ものすごく、取りづらい状況。今回プレス申請してなかったんで、単純に観客目線でこう撮ってみたんですけど、一番最初に位置取ったところは、もう一番最前列で、入れたところがあったんですよ。
はい。
で、まあ、最初パレード走行で5周ぐらい回るのかな、チームごとに固まってこう紹介がてらこう回るんですけど、その時にパシャパシャ撮ってたんですが、ずっとここにいるとこの絵しか撮れないやと思って、場所変えようなんて思ったら最後、
はい、あ、どこに行ってもも
うどこに行っても隙間がないみたいな、
は
い、
あ、
で慌てて、まあ、近くに止められたので幸い、
はい、
車に戻ってその脚立を取って、で人の上からなんて思ってたんですけど、
はい、
天気悪いわ、どんどん日は暮れるわで、
はい、
で雨は降ってわで、もう散々だったんですよ。
あ、
で大体、まあ、500分の1秒ぐらいでは撮りたいなと思ってしようとすると、大体3200とか、
はい、
それぐらいまで上げないと500分の1が稼げなかったので、
うんうん、
でも3200でマーク3だと
じゃら厳しい、
じゃらになっちゃうので、
ああそうか、
うん、いやこれセブン欲しいとか
そうですね、まあ確かに
セブンというか高感度が使える
カメラというか、
最近のやつってね全然そこら辺 OK みたいな話をよく聞くので、そうですね、
まあ、あのセブンと同時期に出たヨスキスシリーズでも、うん、多分そんな変わらないと思うん
でキスでもいいじゃんって
キスでも、うん、まあ高感度だけならね、
うん、
高速連射ちょっとあれですけど、
ね、
60だってまあ60の方が後から出てきてるから、
うん、
実はまあノイズはどうかわからないけど総合的にこう色の出方とか、
うん、
あとホワイトバランスの安定感とか60の方がいい感じするんですよね、
うん、どうなの？
うん、あ、70はまあ多分自然光は大丈夫だと思うんですけど、
うん、
ライブとかでこういろんなミックス光とかバンバン当たるような状況だと、
はいはいはいはい、
オートホワイトバランスで撮った方がいい場合が多いんですよね、うん、次々と変わっちゃうので、
はいはいはいはい、うん、
スポットライトはデイライトとか、
うん、
周りは、タングステン電球色とか、うんうん、そういう時があって、
うん、
電球色にしちゃうとスポットライト当たってる人が真っ青になったりすることがあるので、だからもうオートホワイトバランスで撮りたいっていう時が逆にあるんですけどね、うん、それがね結構ピーキーで、
うん、
突然こうすごくいいカットがいい色でカットが出てるのに次の、うん、ほとんど変わらないのに、
うん、
いきなり真っ青になってたりするということが、まあまあたくさん撮りますからね、
うんうんうん、
その中に何枚かバラバラって出てきて、ちょっと気になる時があるんですけれども、60の方がまあ仕事で60は使ってないんですけど、まあ学校にあるやつを使ってると割とこうオートホワイトバランスはこう慣れてきるかなっていう感じはします。慣れてるっていうか、まあ昔のままなのかどうかなのかよくわかんないんだけど、まあでもそれ以外はそのね、高速連射とあと高感度はだいたい僕も4000ぐらいは普通に使う感じですね。
ああそう、4000でいけんの？
うん、ライブハウスとかでちょっと暗い照明だったり、うんうん、あとまあ衝撃情景のこう暗いお芝居とか、
うん、
うんうん、もう4000じゃダメなら5000とかそんな感じになる。手持ちで撮れるんでちょっとすごい今までとは違う感じになります
ね。うん、ていうか3200常用で使えるっていうのがいいなぁと。
ああ、ただそうなんですよね。
うん、
うん、まあそういう意味では
ね。
うん、
なんか今度
も
出るという 1DX は51200まで。
あ、それって何だって感じですけれど、
うん、
ね、
52000ですよ、
うん、
これだったら12800ぐらいまで常用で使えるぐらいなのかな、
多分そんなそのぐらいの余裕はあるんじゃないでしょうかね、
ね、
うん、
そんなになったら本当にいいなぁと思う。あとは仕事で言うとキャンプファイヤーとかね、室内ヘクみたいな状況になった時にちょっと雰囲気がね、ストロボ使わずに撮れるといいなぁと思うシーンが結構あるので、それがなかなか未だにうまくいかなくて、まあその時まあ2000ぐらいまで上げて撮ってみたりはするんですけど、もう一つだなぁっていう、もうちょっと上げられるとあれかなぁとか思う時が結構あるので、早く高感度体制のカメラが欲しいっていうのがね、
まあ7は、7はね、安いなってるのでは、
うん、
あ、でも今分かんないですね、やっぱその体関係があるから、
うん。と思ってね、ずっと気にしてみてはいるんですけど、今いくらなんだろうな、この間見た時はまだ上がってなかったんですよ。でね、10万割ったんですよ。
あ、
なので、今、まだ大丈夫ですよね。95,445円。
安い。
で前に1回10万切っておおなんて思ってたら12万ぐらいまで戻ったりしたことがあったので、
そうですね、
これが戻らないうちに 入手しておかなければという感じでございますが、まあいい加減ね。でもこれさ、カメラ変えるとさ、縦位置も買わなきゃとかさ、
ああそうなんですよね。
結構ね、
まあ縦位置どうかな、まあ縦位置っていうかあれ2個入るのがいいっていう感じですけどね。
ああ、いや僕は炭酸が使えるのがいいな。
あ、炭酸、炭酸が使えるのもね、縦位置がね安くならないんですよ、あれ。
なんないですね、
グリップがね。まあああいう関係はやっぱりアクセサリー関係はなかなか値引きがないので、
うん、
セットっていうのも売ってないしね。
縦位置ね、縦位置セットでもいいような気がするんですけどね。
そ、あそこら辺でお金儲けようっていう感じがやっぱりあるのか。
まあ、定価が2万1000円で、今現在 Amazon さんで、1万4726円。
ああ、僕が買った時とそんほとんど変わってないです。
そうでしょうね、これはあんまり変わんないもんね。
200円、2,300円しか変わってないな。
まあ早く欲しいんですが、まあちょっとね、30の使い物の怪しいのをごまかしごまかし使ってるので、なんとかしたいのと、まあ高感度使えるカメラが欲しいなっていうのと、あとあれだ、高倍率ズーム、
はい、
18-200 みたいなやつが欲しいなと思っている今日この頃なんですが、ようやく目星がちょっとつきつつあるので、うまくいけば年内、まあ遅くても年明けぐらいにはっていうふうに思っておりますが、この18-200がさ、最近になって気がついたんですけど、フードついてないみたいなんだよね。
また
フードで使わなきゃいけないのかとか思って、それがちょっとね、なんかもうフードってセットにしてくれればいいのにと思うんだけど、なんでついてないんですかね。
結局そのレベルっていうか、そういう、その、カテゴリーだと、フードあってもつけない人が多いんじゃないでしょうか。
そうなんですかね。
あの、大体運動会とか行っても、お母さんとかもお父さんとか、ほら、撮ってんの見ると、フードはついてんだけど、内向けについてるっていうか。
ああ、言ってたね。いや、俺でもまだ見たことないですけどね。
あ、そうですか。結構ちゃんとつけてんのかな、
うん、この間その体調崩した時も70-200 の、2.8 の IS 付きの立派なやつを、
はい、
構えてる。多分あれはおじいさんなんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
お父さんっていう年、まあ、ちょっとお父さんだったら申し訳ないんであれなんですけど、
はい、
撮られてる方がいて、その方はちゃんとつけてましたし、
はいはいはい、
やっぱりそれ18-200 みたいな、まあ、安めの L じゃない棒、はい、ズームレンズでもちゃんとフードつけてる方がいましたね。
そうですね、
うん、なんかもうセットにしてくれればいいのにと思うんだけどな。
これフードはいくらするんだろうね。
フードはね、定価で3990円が3109円。
ああ、
まだでもマシかな。
うん、まあそうですね、3000円。
なんかのフード見たら5000円ぐらいしてびっくりしたんですよね。
あの L レンズとかのでかいやつは高いですよね。
77K とか、はいはいはい、
あとそれこそタムロンとかはどうなんですか。
あ、タムロンのやつ、はい、あれも悩んだんだけどね、ちょっとドーンって、望遠がある分魅力っちゃ魅力なんだけど、
まああれこあのヘリコイドっていうかね、ズームリングの回す方向がね、
あ、
逆だと思うんだよな、どうなんだろうな。キャノン用はちゃんとキャノン向けになっているとすごい素晴らしいんですけれども、なかなかそこが違うので使いにくいよなって、二の足踏んじゃう。
確かに値段はトントンぐらいだったんだよね、あのタムロンの18-200だと今すごい安いんですよ、
はい、
1万何歩台とかそんなんだったと思うんですが、やっぱりあの250だっけ270だっけ、
はい、
あっちは多分キャノンの純正の18-200と同じぐらいの値段帯なのね、うん、まあ、その分だからテレ側があるっていうのが魅力ではあるんですが、うん、どうしようかなっていう微妙な かもないんです
ね。まあそうですね。まあちょっと仕事で使うとなるとやっぱりなんか純正の方がいいような。
うん、なんかあった時に
使いたいっていう感
じは。一箇所で全部任せられるじゃないですか。うん、修理出すにしてもね、うん。ちょっとそこがあって、今のところ純正に傾いてますけど。はい、うん、まあそんな感じで私は、はいはい、高感度耐性のカメラが今非常に欲しい、はい、という感じでございます。
はい。
で、スノーさんが欲しい。
はい。僕の方は、まあ、これも結構急ぎな感じなんですけれども、うん、まあ、前、確かカメラバッグ紹介で、紹介したと思うんですけど、いつも使ってるテンバロン、
うんうん、
トラベラーシリーズの確か415ってやつだったと思うんですけど、
うん、
もうヨレヨレになってしまってですね、一応どこが壊れてるっていうほど壊れてはいないんですけど、生地がやっぱり薄くなってて、
うん、
特にストラップ、ショルダーストラップがこうついている部分がかなりヘニャヘニャって感じになってて、
うんうんうん、
ちょっとほつれ始めたら一気にバラバラになりそうだなっていう、
お
う
お
う
怖いね、
ところが1箇所2箇所こうあるんですよね、
おうおう、
それ以外は妙にあれ丈夫だから全体としては見た時に大丈夫なんですけどね、
うん、
でもまあちょっとさすがに限界はこれ近づいているだろうというので、
うん、
でじゃあやっぱりテンバだろうと思ってテンバを眺めてみたらですね、
うん、
なんかすごく軟弱なラインナップになっていて、
うんうん、
メッセンジャーバッグみたいな感じのとか、
おー、ありますね、
うん、おしゃれになってるんですけど、うん、おしゃれになってるんだけどこういっぱい機材入ってっていう感じではちょっとない感じになってしまったんですよね。
その今のやつっていうのは、
はい、
どれぐらい満帆に入れると入れられるの？
MacBook Pro ですね、15インチか、
うん、
が入るのと、うん、入れて、あとは、こう、縮んだり、普段は小さいんだけど、こう、チャックで大きくなるやつなんですけど、
はいはいは
い、いつも大きくして使ってるんですけどね。
うんうん、
で、それで、そうするとちょうど、パソコンが入る隙間ができるんですよね。
あ、なるほどね。
うん、はいはいはい、大体3、4センチぐらいの隙間がバッてできて、もっと大きいかな、はいはい、ソフトケースに入れても余裕で入るぐらいの大きさができます。で、あとはその中敷きに、テンバはちょっとキャノン向きじゃなくて、
うん、
まあニコン向きな感じなんですけど、昔のなんで、
うんうん、
でもレンズ付き、ズームレンズ付きの、縦位置は付いてない。
うん、
状態で1台は入るし、うん、あとストロボとかちょっとしたストロボのバッテリーバッグとかも入るぐらいですよね、
うんうんうん、
でサイドポケットは結構充実してるので、
うんうん、
いっぱいいろんなものがごちゃごちゃ入れられるっ
ていう
のが、
はいはい、
すごい魅力のバッグなんですけど、
うんうん、
あと一番ちょっと僕が気になってるのはショルダーストラップが、
うん、
こうバッグの底までグリッと張ってるっていう、
うん、
作りが欲しいんですけど、
うん、
今バッグ売り場で見ると、うん、みんな特にテンバーそうなんですけど、
うん、
みんな D 缶っていうかこうカチャってはめるやつ、
あ、はいはいはい、
になっていて、
うん、
あれがどうもちょっと信用できないっていうか、安っぽく見えるというか、あれどうなんでしょうね。僕そういう風になってるの使ったことないんですよ、実を言うと。
じ
ゃあ、こう、ショルダーストラップが そこまでぐるんっていってるようなのしか使ったことなくて、なんか非常に弱々しく感じてしまうの。
ドンケってどうなんでしたっけ？
あ、まあ一応ドンケもサイドポケットがついてるけど、
うん、
そこまでぐるんって回ってますよね。
あ、そうだったっけ？
ショルダーストラップは確か。
あ、その上からサイドポケットがくっついてる。
うん、くっついてる。
あ、そっかそっか、それで分かりづらいのか。
うんうん。確かそこまで回っていたような気はするんですけど。
なるほどね。
あ、それで、うん、まあいろいろ 細かいあれなんですけど、ファスナーでこう中を閉じるのはちょっと嫌なんですよね。うん、今見ると結構ファスナーがついてるのも。
あ、多いですね。うん、うんうん。確かにそれは思った。
まず最初にファスナー壊れちゃう。
ああ、なるほど。
大体、うん。うん、だから、まあ、これ、ちょっとスノーにおすすめくださいっていう、うん、要望なんですけれども、うん、そういう、すごい贅沢な話なんですけど、それに匹敵するものを推薦していただけませんでしょうか、うん、はい、
条件としてノートパソコンが1台入ってレンズ付きカメラが1台入って、うん、ストロボとアクセサリーが入って、まあ、ポケットが充実してる、
はい、
カメラバッグ、
はい、
でストラップ、ショルダーストラップがそこから出てると、
はい、そうですね、
でファスナーが使われていないと、
はい、そう
なるほどね、
はい、でまあちょっとネタ帳に書いておいたら、うん、まあ早速高野さんがおすすめしてくれた、うん、なかなか価格いい良さそうなバッグは、
うんうん、
いただいてお知らせいただいております。
あ、でも今見れないんだね。
うん、あ、そうですね、うん、これツイッターかなんかであったような気がするんだけど、今度、
うん、
で、これもなかなか良さそうなんですけど、ちょっと厚みが足りなそうな感じが、
ああそうなんだ、
するんですよね。
うん、
そこがちょっと残念だなっていう、
なるほどね、
感じではあります。
あ、
じゃあこれ確かにその、まあどんなのかっていうと、なんでに。確かキャンバス地かなんかでできてるんですよね、
うんうん、
で、西日本新聞の記者さんが考案したらしいって書いてある
へ
っていうカバンで、
うんうん、
まあ、今風なおしゃれでもあり、うん、それなりになんて言うんでしょう、あ、現在ショップは閉店中になっちゃってる
んでしょ
なんてことさ、
う
ん、
見れない、
はい、僕が見た、その時見た時には、うん、ああ、いい、これでもうちょっと厚みがあればってちょっと思ったんですけど。
ああ、なるほどね。まあ、でもこのカメラバッグってずっと使ってたものがダメになっちゃうとそういう風になっちゃうね、きっとね。
うん、
どうなんだろう。僕はもうずっと、カムヤンさんからいただいた同系、はい、オンリーみたいな状態になってるので、まあそれで持ち出して、まあ状況によってリュックにレンズだけ入れて背中背負ってみたいなのもしてたりするんですけど、まあよく言えばノートが入るといいんですけどね、ちょっとノートさすがに入らないので、ノートプラス、そうか、これだね。
まあ僕の場合これ仕事用じゃなくて、その学校に行ったりとか、
うん、はいはいはい、
そっちの方の普段使い寄りなので、
なるほどね、
うん、お弁当が入る時もあるしっていう感じですね。で、カメラの代わりにお弁当入ってますとか結構あります
で、それカメラをぶら下げてくるってこと。
あ、そうですね。
あ、なるほどね。
まあどうしても蒲田まで行くのにノートパソコンを持っていくと、
うん、
重さ的には相当な重さになってる、
うんうん
うん、多分 4、5キロぐらいは超えていそうな感じですね、
うんうんうん、でも突然ブチンなんて言ってゴンって落としたら大変だもんね。
大変なんですよね、
うん、
まあそういうことで、うん、この今回のこれに限って言えば予算はまあ上限あるんですけれども、
うん、
天馬そのものは確か2万円から3万円ぐらいしたんですよね。それで10年以上使ったので、
うん、
もう全然元は取れてる感じなんで、なんか多少そうね、値段張っても
お、そうなん
ですか、とりあえず10年ぐらい使いたいなっていう、
なるほど、
感じなんですけど、今ざっと見るとそのね、量販店とかで見る限り、
うん、
どうも10年ぐらい使えそうだって、これはっていう感じのがなかなか見当たらない気が、
うん、なるほどね、
うん、するので、ここぞという感じのやつを、うん、推薦していただけると非常にありがたいという感じです、うん、なるほどね、
このテンボメッセンジャーバッグっていうのはダメなの？
あ、それ、うん、それもね、 それがなんか軟弱なんですわ。
ああ、これが軟弱なのか、まあ。
うん、結構大きいんですけど、うん、あの、用途的には多分使えそうな感じなんですけど、その、うん、ショルダーストラップ。
ああ、横はこれだ
け。で引っかかるんですね。
なるほどね。あ、本当だね。確かに。
そこは、なんかそこ一番最初に壊れていきそうな気が
する。確かに D 感ですな。
で、プラスチックかなんかなんですよ、そこ。確かに。
あ、そうなんだ。
金属じゃなかったような気がしたんですけどね。
あ、でも俺いいなこれ
あ、持った感じがすごくいいですよ。でいろんな色があって、まあおしゃれなんですけど、
なるほどね。あ、本当だ、紫みたいなのとかオレンジとかあるんだね、
う
ん、
ちょっとおしゃれすぎて嫌だっていうのもあるんですあで なぜこんなに軟弱になったんだテンバーって言いたい感じ。
ああ、なるほど、うん、いやでも値段が12,000円、
うん、そう、値段安いでしょ。
うんうんうん。
それも気になる。
安くて怖いみたいな。
うん。いや、安いのはいいんだけどっていう。
大丈夫なんていう。うん、
1年で壊れたらちょっと嫌だしね。1、2年で壊れられた日にはちょっと辛い。
ああ、そうか。いやー、これって、リュックみたいにできるのかな。
あとはそういうアクセサリーはあるんでしょうかね。
そうか。あ、でもこれ俺いいかもな。
これ普通にもうね、量販店で、こう山になって売ってましたけどね。
あ、そうなんだ。まあでもこれぐらいの機材量っていうのはあれなのかもしれないですね。多い。あ、でもダメか。縦位置ついてないんだもんね。
うん、
あ、俺縦位置なしで使うってことはまずないからな、
うんうん、これ、うん、まあちょっとカメラバッグというよりは本当メッセンジャーバッグなんです
です
ね、メッセンジャーバッグって書いてあるからその通りなんで、まあ僕の用途にはこんな感じでいいんですよね。
なるほどね。
ただちょっと気になるのがそのスクリーンの
安っぽ
さ、ちょっと、うん、あのカジュアルすぎるかな。
なるほどね。
出すんですけれどもね。
地元で。まあそうか、あんまりもう、本当に、あれだな、僕は今のところはそのドンケでいいや、的な感じがあるので。まあでもあとあれか、リュックかな、リュックタイプのカメラバッグが、
ああ、そうですね。
ちょっといいのないかなっていう気がするけど、リュックタイプのはまた高いんだよね。
うん、結構やっぱりしますね。まあ、でも最近本当に増えたな、種類はいっぱい増えた、あの、ありますよね。量販店で、ずいぶ
ん
たくさん扱っていて、
うんうんうん。そうね、大きい店舗なんかになるとすごいスペース使って、まあ、物自体がね、傘高いから、あれなんでしょうけど、かなりのスペース取ってる店舗なんかもありますもんね。
はい。
で、見てて飽きないんですよね。
そうですね。確かに。
いちいちこう見てしまう感じなんですね。まあということなので、ノートプラスカメラ1台プラス機材若干入るやつで、
はい、
ストラップが下から入るとか、はい、使ってないぞとか、はい、なんか良さげなのがあれば、ご紹介いただければと思います。
はい、
ということで今週は欲しいぞ欲しいぞスペシャルじゃないですけど、小ネタの回でございました。
はい、
お届けしましたのは半助と、
はい、スノーでした。
はい、ではまた来週。